こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンの時間がやってまいりました。月に一度サンダグリーンネットの皆さんに登場していただいてお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットからお越しいただいたのは神戸市北区藤原台にお住まいの小ヶ原直江さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。なかなか毎日暑いですね。
暑いですね。
お庭の様子はいかがですか？
そうですね、もう日中はとにかく出れませんので、はい、朝ちょっと6時ぐらいから水まきして、
かなり早い時間に、
はい、夕方ちょっと見て、鉢物は乾いてるようだったらあげるけど、はい、まあ、一応朝お水やりはしてますね。
小ヶ原さんのお庭は多肉が本当に見事にね、いっぱいあるんですけど、いかがですか、この暑さに対しては。
多肉はね、やっぱりある程度遮光をしないと日焼けしちゃうんですよ。
そうなんですか、
はい、だから今はネットかけてます。
そ
うなんですね。
じゃあネットして、そしてお水やりを。
お水はねあんまりやらないですね。地植えはほとんどやらないです。
そうなんですね、
はい、ベランダに置いてるお一人様って言って一個ずつこう、ね、してるのは2週間に1回ぐらいかな、お水気温の低そうな日の夕方、夜にやってます。
やっぱりその時期も大切なんですね。
そうですね、お水やらなかったらもう焼け焦げてしまうので、もうどんどんどんどん痩せていって焼け焦げるので、はい、お水は絶対に、ね、夏でも必要なんですね。地植えの場合はね、もうほっとってもある程度は大丈夫ですね。
そうなんですか。
でも今年は特に、はい、日差しきつすぎるから、この間ちょっと涼しそうな日にバーッと上からお水かけて、
はい、
夕方ね、そして朝にちょっと水滴飛ばしはしました。
水滴飛ばしということは
一応エケベリアってちょっとバラの形したような多肉あるんですけどね、
はい、
あれには上からお水をかけると水滴がその葉っぱの間に入るんですよ、はい、その水滴を飛ばしとかないと、はい、朝日光上がってきたらそこにお水が溜まっ、
はい、
お水が溜まってるところに日光が当たると熱湯になるんです。そしたら焦げて腐ってしまう、そういうのがあるからね。
手がかかりますね。
タニックは手かかります。
水やり自体はほとんど自由だったらいらないけれども、
そうですね、
そのたまに水やりしたら、
う
ん、ちゃんとその水滴が取るように、
はいはい、
飛ばすというのはなんかこう風を送るん
ですか。ブロワーで鉢1個持ってるぐらいの方はね、
逆さまにね、
息でふっふっとしたりとかね、底面給水でチャポンとつけるとかいうお水やりすると、飛ばす必要はないんだけど、
そこだけお水つけるというね、
は
い、
もう私数があるので
見事に自由にしてらっしゃるので、
だから水滴飛ばしは欠かせないです。
そうなんですか、はい、なかなかお手間がかかってでもそれだけ可愛いですね。
そうですね、今は緑してますけれどもね、夏が落ちてるから、はい、やっぱり秋から冬になって紅葉してくると、はあ可愛いなと思いますね。
カラフルですよ
ね、
はい、
そうですね。
私たちもオープンガーデンで寄せていただいて取材させていただいたのはやっぱりまあ春ということで、うんうん、緑に近かったです、うんうんうん、見せていただいたのがこれが紅葉したらっていう、ね、
写真がね、
お写真、はいはいはいはい、
そうです ね、
見事に
ね、それ見てハマったんです。冬の姿をホームセンターで売ってるのは見てはあんまりね、はい、こうそそられなかったけど、YouTube とかちょっとイベントでちょろっとこう見たその姿が綺麗な色してて、でああこんなになるんやったらと思って、泥沼にはまりましたそんな感じです。
うん、お庭をね皆さん想像しながらお聞きいただいていると思いますが、私たちはフリーペーパーの方でご紹介してますけど、はいはい、今ちょうど YouTube という言葉が出てきました。
はいはいはい、
取材を最近受けられたそうで、
そうなんですね、グリーンネットさんの方からお話があって、撮影に来られたのは6月の 中旬18日だったのかな、
はい、
それで放映がされたのが昨日おととい、
はい、の日曜日に
、はい、だからもうほやほやです。
あ、そうです。
でも反省することしきり、
なぜですか
結構ね、お話ししてたらこのまず吉村さんが吉村さんっていう方がね、
インタビューで来て、
はい、来られてね、はい、でその方がパッと道路に、シーグラスで細工しているところがこうツールをね、
はい、
シーグラスでずっとはめ込んで道路作ってるんですね、それ見られて、え、 これはって聞いてくれて、それシーグラスでしてますっていう。
シーグラスってのは何ですか？
あの海岸に、海の海岸に、はい、あの転がってる石ころ、石ころじゃない、ガラスの破片、
綺麗、は
い
は
い、
なもう角の取れたような、
そうそうそう、
はい、
そうそう、だからもう
文字通りシーグラス、海のガラス、
そうそう、だからね、海で洗われてるから、はい、もう触っても全然
痛くないんです
よね。痛くない、じゃじゃじゃじゃと水で洗って、はい、まあその話をすると、結局それは妹がたくさん集めてたんですよ、しまなみ海道、妹はちょっと四国の方にいて、はい、でしまなみ海道を渡りながらずっと、うん、そのシーグラスをね拾ってて、はい、いっぱい、
すごい素敵な、
妹はちょっとこのなんていうんですかね、ランプのカバーしみたいなの作ったりとか、鉢作ったりしてたんですけどね、はい、それが突然にお空の向こうの方に行っちゃって、 それでいっぱい残してたんですね、うん、でちょっと気になって、それでもらってきて、何かできないかなと思って、そかそか、はい、でまず最初はバラのアーチの屋根部分がもう腐ってたので、はい、それしかえないといけないなと思って、はいはいはい、そこにはめ込んで、下から見たらステンドグラスみたいに見えるようにしたんですね、はい、それでもまだいっぱいあって、までどうしようかなと思ってたら、そうだ、この通路を、なんかパーツをいっぱい作って並べて、しまなみ海道の島みたいにいっぱい並べて通路作ればいいかなと思って、冬の間にパーツいっぱい家の中で作って、はい、それでちょっと暖かい日に少しずつこう通路を作りながらそれはめ込んで、最後にしまなみ海道って字まで入れてるんですよ。
いや、そうですか。
もう遊び心いっぱいで、
いや、でそれを作る時には妹さんのことをいろいろね思い出しながら、なんかいい癒しの時間にもなられましたね。
だから、まあそういうことを話してたら、やっぱりね、田舎の言葉が、
お国言葉が、
そうでずっと全編通じて、はい、あ、結構田舎の言葉で話してるなと思って、
いや、リラックスされてたんですね、逆にね。
そうなんですかね。
いいですね。
でもまあ、聞いてくれる方がね、そっちにやっぱり持って行ってくれるんですよ、うん、
素敵なお話
で、正面から見たところには、はいはい、ちょっと OG コーナーをね、3年前ぐらいかな、作って、うん、それで塀を建てたところに、はい、船のハンドルを飾ってたんですよ。そしたら月間入ったところからすぐそれが見えるので、はい、トゲ D さん、ディレクターさんの方、はい、その方があれはって聞いてくれて、 あれはね、父が漁船持ってて、それのハンドルでっていう話をしてたら、はい、やっぱり田舎の話がこうね、自分の喋りながら田舎のイメージがこうずっとこうに浮かぶから、余計に田舎言葉になって、まあそんな感じの撮影でした。
それぞれやっぱりお庭っていうのはご自身のカラーが出てくるところなので、ね、
そうですね、うちちょっとごちゃごちゃしすぎてるところはあるんですけどね、 でもやっぱり好きなもの並べてたらね、そうなっちゃったってということで
楽しいお時間でしたか。
あ、そうですね、まあ、緊張はしましたけど、もちろんね、緊張してるから結構相手さんの話に私結構うなずいてるんですね。それ自分で気がつかなかったの。で映像で見て、あ、結構うなずいてると思ってちょっと、あ、改めてそんなことも、はい、感じました、
まあ
はい、
なかなかでも普段の自分のおしゃべりしてる様子をこう、うん、
映像で見ることは、ね、
撮るってことはないですので ね、
そうですね、だから、まあ、まあ、いい思い出です。
ね、そうですね、はい、いい経験をしていらっしゃって、はいはい、楽しまれて、ちょうど一昨日ご覧になったばかり、
そうなんですよ、はい、だからまだホットな感じで、はい、
でその撮影のある前にあったオープンガーデン、今回はどんなお出会いとかありました？
ああ、そうですね、出会いって言ったらやっぱり珍しい方、もう多かったんですけどね、はい、全然知らない方がポツンポツンと、はい、来られたり、常連さんは本当に、ね、お知り合いぐらいの方しかいなくて、だけど結局トータルで私3日間したんですね、はい、神戸の方で1日と、
そかそか、はい、
で三田の方で2日間で、はい、結局100人、120、30人ぐらいは来られてたんかな、1日は大雨でした、三田のあれと一緒で大雨で、
あ、 はい、
うん、でも他の日にはちゃんと来ていただいたので、まあ、あの、うん、全然興味の、私がそれこそ行きつけの、ね、美容師さんの、はい、あのその方がお嬢さんで、お母さんがお庭大好きって言ってて、うん、あ、
はい、
で、あ、そうなの、うちオープンガーデンするから、またあのお母さんに来てって言っといてって言ったら、うん、その方来てくれて、王女の方やって、
あ、そうなんですか、
王女の方で、あの、お友達連れてこられて、
うん、
ほんで、なんていうのかな、それからまたあの多肉、その方も多肉に興味持たれてる方だって、あの、ワークショップとかしないんですかって言ってくれて、いや、あの、少しずつの人数だったらできるので、また今回もちょっとだけ募集しますって言ったら、あ、はい、あの、募集に12人ほど、だから4人ずつ3日に分けてすることにしたんですけどね。
そうなんですね。
そうなんですね。
あの、よくされ
てガレージでするので、だから、あの、色がちょっと出てきた、あの、秋に晩秋ぐらいにしましょうかっていう、にしましょうかって言ってるんですけどね、
そういう出会いがあるのがオープンガーデンの良さですね。
そうですね、全く知らない人とね、お話できて、で、趣味が一緒やからちょっとポンポンと盛り上がって、
そうそうそう、一気にね、もう垣根はなくなりますよね、はい、
そうですよね。まあ、今年は特に、はい、そのうち物置を潰したんですよ、裏の物置を。
あ、そう、
去年の暮れに潰して、
ええ、
もう弟が来てくれて潰して、
はい、
あの屋根だけ残して、
ええ、
あの、この取っ払ってもらったんですよ、他のも、
はい、周りを全部、
あの、軽トラで来てくれて、それを持って島に帰ってくれたんだけど、
あ、素敵な弟さん、
本当に、いや、あの、両親亡くなって、妹も亡くなって、はい、今2人なんですね、兄弟。で、そうするとやっぱりちょっとなんか優しくなったというか、
いや、それはそうです、
うん、はい、なんかね、言葉はきついんですよ、まあ、ポンポンと田舎の言葉で言うから、私も返して、でもそんな会話してたら嫁さんはスーッと逃げていくんですよね、なんかでもそんな感じで来てくれて、全部あのちょっと廃材とか持って帰ってくれたんで、
嬉しいですね、
もう一気にね、裏の庭を、あの、 裏庭を作ったんですよ、だからちょっと広くなったけど、はい、まだ4分の1はね、もうそれもまあ狭いからそのままにしてぐるりんと回れたら一番いいんだけど、
ね、
ちょっとあそこまで片付けるとなったらまだ体力ないなと思って
じゃあまた弟さんに来ていただかなきゃ
いや、通路が狭いからね、
もう難しいですか、
うん、植物を全部取っ払えば別に問題はないけれども、だからそんなんで来てくれて大助かりでした。
そうでしたか、うん、
そしてオープンガーデンの3日4日前ぐらいにお友達から電話かかってきて、オープンガーデンいつってみたいな感じでお電話かかってきて、あ、今度の土日やるよって言って、言ったら、そしたら、うん、ま、見に行くねって言って、ところで蜂とかいらないとか言われて、あの、いや、もう蜂はね、もうちょっとでも減らすようにしてるのよって言って、でもまあとりあえずちょっと見に来ない、今家整理してるからって言われて、うん、息子さんと同居、あの、される、息子さん家族とね、同居されるんで、いらんものがいっぱい出てきて、
みんな世代的にそうですね、 それ
で、お父さんが亡くなられて、もうちょっと遺品の整理もしてるとか言って、はい、余計に、でご主人が外国とかちょこちょこ行ってたので、それのお土産に抱えてきたものとかあるので、もう、
珍しい
の、うん、処分するからって言われて、で見に行ったら、まあ私の欲しいものがいっぱいあって、あ、
そうですか、
そう、でもあんまり言えないから、これどうって言われたらちょうだい、これどう、はい、って言われたらちょうだいみたいな感じで、
本当はもうあれもこれも
と言いたいところ、そうそこがね、難しいところですけどね、
ちょっと遠慮しない
ような、それをね、壁面に飾ったり、ちょっとしたテーブルに、あの、置いたりして、裏の雰囲気がすごく良くなって、助かった って言って、だからそれからまた雑貨にまた興味が出まして、いかんねこれは、あとはあんまりね、いい傾向ではないな、また物が増えるなと思って、でも助けられましたよ、もうちょうどいいタイミングで、
そう
して声かけていただいて、
はい、お庭というのはちょっとこう今おっしゃったように大きなものを、まあ、ある意味ちょっと整理されたり、それからもう古くなってきて危ないからという木を例えばこう、あの、抜いてしまったりすると、まるっきりまた違う景色のお庭が作れるんですよね。
で前にね、宮本先生、はい、あのガーデンズの宮本先生の講習を受けた時に、はい、その時にね質問させてもらって、うん、うち3方向正面南側の玄関 の、うん、あのところ以外の裏とあの 両サイドのお宅は全く庭に興味がない家で、はい、草ぼうぼうやしって言ったらこれはもう今の日本のね家の事情ではそうですねっておっしゃって、やっぱり隠すのには塀立てるしかないですかって言ったら、はい、それが一番ですねっておっしゃって、もうなんか背中後押しされた感じやって、ほんで物置片付けたらバーっと塀もまだ、うん、まだ残ってるんですけどね、はい、もうとりあえずあの何箇所か塀立てて、あの動線、動線というか、はいはい、それを作った感じで、はい、オープンガーデン迎えられたので、ちょっと景色が変わったかなと思って、
そうですか。
そうなんですよね、今までオープンガーデンに参加してても、はい、そんなにもう自分の好きなものを植えてたらいいわみたいな感じだったんだけど、やっぱりね見ていただくにはやっぱりちょっと考えた方がいいかなって思うようになって、うん、それでちょっとその動線を気にしたり、あのお隣との境に塀を建てたりっていう感じの延長というか、そういうことを少しずつね、うん、もういっぺんにできたらいいんだけど、
もうそれはなかなか無理をするし
で時期も、ね、そうね、時期もあるし、まあ、もちろん今の暑い時期は何もできないし、ね、季節のいい時は花触りたいし、
ね、
みたいになるとやっぱ冬しかなくってあ、はい、あのね、あの塀を建てるにしても踏んでいかないといけないから、うん、そこになるだけ植物がない時にと思ったらどうしても冬になっちゃうので、うん、だから限られて時間と自分の体力といろいろ相談しながら、
ね、
はい、ぼちぼちと、でも頼めばいいんですよ、頼んだらいいんやけどやりたい方が勝ってるから、だから何でもあの従うんですね、まあ、素人がやることやから、あの、まあ、自己満足の世界やけど、
うん、その過程が楽しいっていう、ね、
そうなんですよね、
結果を見るんじゃなくて、
ね、お庭をやられてる方はね、みんなそうですよ ね、 その自分でしてみるっていうのがね、楽しいかなと思って、
そうなんですね、
私もそう、うん、そうで今もまた裏の利水栓ちょっとし直ししてるんですけどね
そうなんですね、まあ、少しずつ少しずつ体力と、ね、
そうなんです、
あの相談しながらということですね、はいはい、あのそれからその後もいろいろグリーンネットさん の、 あの研修旅行とかにも参加していらっしゃいますけど、どんな思い出がおありですか。あ、
そうですね、あの去年は黒田さん、あとどこやったっけ、愛知県の方、はい、豊橋の方のオープンガーデン参加させてもらったんですけどね、はい、それもあの中野さんがね、
ええ、
もうよく声かけてくれるんですね、
あ、でもグリーンネットの同じお仲間で、
そうそうそう、はい、それで、そのご案内があった時は、うん、もう行きたいってまず思ったんですね、うん、今まではね私そのバスに乗っていくとか、席出るからと思って、皆さんに迷惑かけるからと思って、割合にそれが一番先のあれでもうやめてたんですよね、でもその黒田さんっていうのはちょっと気になってたから、そのお庭がね、
やっぱりそれぞれの業界の中で、
そう
有名な方の
有名な方なんですね、でそれで行きたいなと思ってて、そしたら辰香さんの方から、会長さんの方から、あの会員さんじゃなくてもいいよっておっしゃっていただいて、今回はあの大丈夫ですよって言っていただいて、それでお友達に
連絡、声かけして、
声かけたらお友達とお友達のお嬢さんとみんなお花友達でね、
花友さんで、
うん、あの絵の先生やったりして、それであの声かけたら娘さんが行きたいって行きたい、行ってみたいって言われて、でお母さんは結局あのお稽古があるので、先生なので、ちょっと振り替えができないからっていうことで、そのお嬢さんと2人で参加させてもらったんですけどね、もうあの私たち2人とも酔うから、酔い止めを2人とも飲んで、
一番苦手なんですね、
一番前の席開けてもらって2人であ の、
それでも参加したいっていう、
大丈夫だったね、よかったねって言って、
よかった、そうですか、
でも楽しかったって言って、そのお嬢さんもあのいろいろ趣味が広い方で、もうプロ級の 方なのでいろんなことをね、はい、されるので。
どんなことされるんですか？
今はね、はい、粘土、樹脂粘土、樹脂粘土の作品をして、はい、あのイベントなんかで作品出して売ってたりするんですけど、はい、それとミニチュアの、ミニチュアドールではないな、なんだなんやろな、ミニチュアの作品、それもあの、はい、サボテンとか多肉とかも作ったりして、もうこんなんどないして作るのっていうぐらいの世界なんですけどね、それも東京の方にあのトランクにそのいっぱい入れて、そうなんかイベントに参加するとか言って行ったりしてますね。
じゃあそんな方にとってもいい刺激のお庭でしたか？
そうですね。
この、さっきおっしゃった黒田さんというのはどういう意味で皆さんに有名なんですか？
ね、何年か前からね、その方はバラのオープン、はい、バラメインのオープンガーデンなんですけど、インスタじゃなくて YouTube ですごい有名になって、カーメン君が取り上げて有名になったのかな、何で有名になったのかわからないけど、すごく有名になって70歳を過ぎて、全国から、はい、マイクロバスで見学に来られる、予約して、それも予約なしではダメだから、予約の方しか受け付けないっていう形で、されてる方で、
つまり、お庭のこうレイアウトが素敵なんですか、それとも珍しいバラがある？
レイアウトも素敵だけど、人柄でしょうかね。
まあ、結局そうですか、じゃあ寄せてもらって、そうですね、その黒田さんという方とお話をして、
そうですね、
バラの様子も聞いてという、
一緒に行ったその若いお友達もね、一生懸命黒田さんに質問して聞いてましたわ。
そうでしたか、
でもそのお友達はね、専門はアジサイなんです。森林植物園のアジサイのコーナーにお仕事に行ってる方
な、そんなにまたプロの方、
そうなんですよ、だからもうつながってますね、お花いろいろとね、バラ以外でもね、いっぱいアジサイのことも教えてもらってますけどね、
そうなんですね。じゃあ行った先行った先で余計にまたこう広がっていく、
そうですね、
次から次へと、
やっぱり花のつながりって大きいですよね。
楽しみがまた増えましたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
素敵な鉢ももらわれたことですので。
いや、鉢はもらってこなかったです。鉢はね、はい、ちょっと前に他でバラをやってるちょっとよその方がごっそり持っていたそうです。私はいや、それでも そうやったら置いとって、もうちょっと前に、何日か前に私に声かけてくれとったら行ったのにとか思ったけど、まあそれはね、それで、
まあご縁ということで、
そうです、持って行ったのよ、ごめんねって言って、まあ、そんなこともありながらの雑貨をいただいてきて、立派な椅子もいただいてきて、だからね、まあ、本当にみんなに助けられてのオープンガーデン、本当今回は特にそう思いました。はい、はい、
ちょっといただいた原稿で、人とのつながり、庭作りに終わりはないという、はい、これはどんなお気持ちでこの境地に？
やっぱりね、神戸のオープンガーデンの時は人とのつながりっていうのはあまり感じなかったんですね。
神戸さんもね、開催されているので、
でもグリーンネットは結構私中、やっぱり中野さんがちょこちょこ声かけてくれてるっていうのが、あれかなと思って、イベントとかね、そういうのでもお声掛けしていただいて、はい、パンフレット来ても私割合スルーしてたんですよ、今まではね、
はい、
でも25周年の はい、あの時も、まあ、
湯気牧場さんでありました
ね、それこそスルーしてたんですよね。
そ
したら中野さんが楽しいよ、行こうって言ってまたお電話いただいて、じゃあ行ってみようかなって言って、で そこに行って、全然知らない、私は知ってたけど、あちらさんは知らないと思って話しかけたら、全然オープンガーデンに来てくれてたっていうから、後でうわー、そうなんですかって言って、もう全然失礼しましたって言ったんだけど、だから知らないところで会ってたんだなと思って、でも見せていただいてね、また後で店にオープンガーデンの時行けないから、ね、後日ちょっとご連絡して行かせてもらったりとか、はいはい、もうそうするしかね、会員さんのはね、見れないからね。
でもそれがメンバーになった良さですね、
そうですね、はい、
融通を聞かせながら、ね、タイミングのいい時に
声かけたらちょっとね、いいよって言ってくれたりね、して、やっぱりよその庭見るとね、 ごい参考になる、
刺激があります
か、うん、個性豊かですね皆さんね、
それぞれにね、うん、そうですね、
考えていらっしゃってね、
やっぱりそのお庭お庭に、うん、さっき の, あの最初の方にお話しいただいたあの YouTube の取材の時にも島並海道っておっしゃってたけども、やっぱり本当にその育ってでまたあのご家庭を持たれて、そこの中に子育て中の時とそれからあの子供さんがもう育ってからのっていうので、うんうん、その中に人生の動きそのものがありますね、変化も含めてね、じゃあそんなお話ができるのがいいですよね、また。あ、
そうですね、でも庭に終わりはないっていうのは、うん、はい、まあ、皆さんのお庭をちょっと拝見すると、うん、やっぱりああここはこうした方が良かったのかな、ああうちは物がありすぎるなとか反省点がすごく多くって、あの、まあ、あのよそさんにないものがうちにも多少はあるんだけど、うん、やっぱりちょっと加減して減らさないとねっていうのは一番の3、うん、あの反省点ですね。
あ、そうなんですか、
うん、やっぱり皆さんゆったりと暮らしてる、うん、私ちょっと急ぎすぎてる感じがする、ごちゃごちゃとしてるのは。
そうです、
お花屋さん巡りがね趣味なんでね、はい、つい行ったらね買ってきてしまうんですよね、もう植えるとこないのにって言いながら買ってくるから。そうですね、だからあのすごい、あのサンダの皆さんはもうオープンガーデン長いことやられてるから、だから結構見せどころも知ってるんじゃないかなって。
だからそういうこうあれもこれもって詰め込んだ時期もあり、うんうん、そしてまたこう今度引き算 の、ね、はい、あの形になっていかれたっていう歴史がやっぱり、うん、そうですね、あるかもしれない。
引き算が難しいんですよ。足し算ばっかしでなかなか引き算ができなくて。
わかります、それはもう、はい、
あの、そうなんです、家のことも一緒ですけど ね、
ね、そうですね、家の中のこともね、本当ですね、うん、いや、じゃあ本当にお庭作りに終わりはないという、ね、
終わりはないということで、
はい、ありがとうございます。最後にリクエスト曲いただいているのが、はい、南こうせつさんの神田川、はい、これはどんな思い出がありますか。
そうですね、もうあのその歌詞の中に出てくることが結構共通していることがあって、うん、あの私大学卒業と同時に結婚したんですけども、
はい、
学生時代にやっぱり、うん、あの主人とこのよその温泉とか行ってこう、ええ、あの
待ち合わせ
する、外で待ってるとかい
うような、はい、
その通りですよね、そういうことがありましたね、まあ、あの一応主人は、はい、あの寮生活で私は、あの普通のアパート暮らしだったんですけど、下宿してたんだけど、だから行こうかみたいな、温泉行こうかって言って、近くのあの今でいう健康ランドみたいなところに、みたいにね、はい、あの銭湯ですよね昔はね、そういうところに行ったりして、そうだからあの曲見ると、うん、あそこにあったよな、大学のあの向こう側のあのお風呂屋さん、あそこに行ったことあるよなとかね、そんなんを思い出したりしますね。
そのお話はご主人とされることはありますか。
ないです、もう今は全くそういう話はしないです。
でもご自身でこれを聞かれたら、
そうですね、
当時のご自分のことをあれこれと、はいはいはい、音楽ってそういうとこありますよね。
ありますよね、
なんかこう思い出と香りとそれからメロディーで一気にもう何十年も前に、うん、
香りも確かに、
ね、はい、ありますね、ありますね、ありがとうございます。ではこの南こうせつさんの神田川、はい、ラジオ時代はこの後ご一緒に聞くことができますが、はい、今回も配信という形なので、はい、皆さんには、はい、Spotify でお聞きいただけると思いますからお楽しみください、はい、今日のお話は神戸市北区藤原台にお住まいの小ヶ原直江さんのお話いただきました。ありがとうございました。
サンダグリーンネットは
オープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。